常任委員会の審査概要。今定例会に上程された議案は、所管の常任委員会に付託して審査を行いました。その概要は次の通りです。総務経済常任委員会。議案4件を審査し、すべて原案通り可決すべきものと決定しました。また、請願1件を審査し、不採択とすべきものと決定しました。主な質疑。議案第70号、工事請負変更契約の締結について、横内小学校屋内運動場耐震補強工事、建築。問い、体育館の耐震補強工事を行うにあたって、下部にある教室の土間の補強工事を追加する必要が生じ、土間のコンクリートを打ち直す工法で工事を行うが、注入剤を注入するなど、他に考えられる工法との比較検討は行ったのか。答え、注入剤を注入する工法は、注入に必要な量が不明なため、設計が難しいこと。コストが非常に高く、コンクリートの約30倍の金額になることなどから、今回はコンクリート土間を解体して、新たに強固にコンクリート土間を打ち直す工法を取ることにした。問い、耐震補強と合わせて、施設を超寿命化するという工事になると思うが、どれくらい延命されるものと考えているのか。答え、建物全体の耐久性は76年を目安にしている。環境構成常任委員会。議案6件を審査し、すべて原案通り可決すべきものと決定しました。主な質疑。議案第60号。平塚市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例。問い、条例の改正案に対してどのようなパブリックコメントがあり、どこを変更したのか。答え、墓地等の設置場所について、民家からの距離の規定が50メートルであったが、110メートルにできないかという意見などがあり、改正案に盛り込んだ。議案第67号。平成24年度平塚市一般会計補正予算。問い、女性の社会進出を促す社会基盤を築いていくために欠かせない保育の現場へ積極的に財政投入をするべきでないか。答え、保育に対するニーズが拡大しているのは十分承知している。就労の機会を拡大するため、今後は国の状況を確認しながら、保育事業の拡張、拡充を考えていきたい。問い、予防接種事業のポリオの予防接種について、従来の生ワクチンに比べて単価が上がり、接種回数も増えることになる。不活化ワクチンを導入することに伴う財政措置を国に対して要望していくべきではないか。答え、制度改正に伴うものについては、国が財政措置を取るよう市町村から要望を出すべきであると考えている。市建設常任委員会。議案7件を審査し、すべて原案通り可決すべきものと決定しました。主な質疑。議案第56号。平塚市防災会議条例の一部を改正する条例。問い、防災会議の役割として、防災に関する重要事項を審議することが新たに規定されたが、具体的な内容や重要性の判断は誰が行うのか。答え、重要事項とは具体的な案件を指すものではない。本市の防災対策の根幹に関わる事項について、 防災会議で審議することを明確化するものである。議案第61号、平塚市都市公園条例の一部を改正する条例。問い、リース契約により総合体育館に可動席が設置されるが、リース期間は？答え、5年間の予定であり、その後は再リースを考えている。議案第62号、平塚市火災予防条例の一部を改正する条例。問い、市内における電気自動車用の急速充電設備の設置状況について把握しているのか。答え、設置の届け出義務がないため、事業所等に確認したところ、6箇所に急速充電設備が設置されている。議案第67号、平成24年度平塚市一般会計補正予算。問い、自転車通行帯整備事業において、交通量調査委託を行う目的は何か。答え、自転車通行帯の整備に向けた事前準備が目的である。問い、ツインシティ整備について、大上地区土地区画整理事業の最終的な責任者は誰になるのか。答え、組合志向の区画整理を念頭において事業を立ち上げようとしているので、最終的には土地区画整理組合になると考えている。教育民生常任委員会。議案1件を審査し、原案通り可決すべきものと決定しました。主な質疑。議案第67号、平成24年度平塚市一般会計補正予算。問い、食品の放射性物質の検査と情報提供をするための経費が計上されているが、目的は？答え、消費者である市民が日常生活で口にする食品に対して感じている不安を解消するため、身近な場所で安全確認ができるようにすることである。問い、検査結果をどのように公表するのか。答え、ホームページに掲載する予定である。問い、国際競技規則の変更に伴い、中学校体育館のバスケットボールコートのラインを引き直すため、補正予算が計上されたが、工期はどのくらいか。答え、1週間ほどかかる。問い、授業や部活動へ影響が出ないような対策を考えているのか。答え、各学校の都合と調整し、順次行っていきたい。